弟兄姐妹们平安。
兄弟姊妹の皆さん、おはようございます。
在一般热恋的男女当中呢，有时候呢，我们会听到这样子抱怨。
恋愛中の男女の関係の中で、こういう言葉を聞くことがあります。
这话题应该是年轻人最爱听的
哦。若い人はこういう言葉を聞けたらいいなと思うかもしれません。
我的男朋友走路都不帮我提包包。
私の、ボーイフレンドは、道を歩くときに、バッグを持ってくれない。
带我去吃饭都不问我喜欢吃什么。
また食事に行っても何が食べたいというふうに聞いてくれない。
生日也不问我喜欢什么礼物。
誕生日のプレゼントは何がいいというふうに聞いてくれない。
也不懂所谓的嘘寒问暖。
本当に優しくない。
姐妹们有没有过这样的抱怨啊？
このような恨みを、姉妹の皆さんは口にしたことはないでしょうか？
这时候往往就是说，我的男朋友真的是不温柔。
私のボーイフレンド本当に優しくないの。
可是为什么你会爱他呢？好奇怪哦。
しかしどうしてそのボーイフレンドが好きなんでしょうか？
其实一个女孩子呢都比较喜欢温柔一点的男孩子啊。
女性は、優しい男性が、好きな人が多いかと思いますが。
其实这非常的正常。
これは非常に普通のことだと思います。
一个懂得浪漫、温柔体贴的男生，他总是懂得怎么样给女生带来欢心的。
ロマンチストである男性であれば、どういうふうにすれば女性に喜ばれるかということを分かっています。
那温柔体贴的高富帅呢？
それなら、優しい、本当に理解のある、背が高くてお金持ちでかっこいい人だったら。
估计就是女孩子的克星了。
それは、女性が好きな人なんですけれども。
如果温柔体贴、高富帅、再加上他是一个基督徒。
もし、優しくて背が高くてお金持ちでかっこよくてさらにクリスチャンだったら。
姐妹们开始要抢了。
姉妹の皆さんみんなその人のことが好きになるでしょう。
很多人都有时候在聊天都讲到说教会没有高富帅。
ある時こう喋っていると、教会には、背が高くて優しく、お金持ちでかっこいい人がいないというふうに。
其实不是没有。
それはいないわけではなくて。
是早都被抢完了。
それは、少ないだけです。
所以其实高富帅不是不好啊。
そういう人が悪いっていうわけではないんですけれども。
但是其实女生呢，有时候也非常的感情化。
しかし、女性は感情的なので、
所以有时候也很容易被表面看起来温柔儒雅、懂得讨女孩子宽心的这样的高富帅给欺骗了感情。
なので、この時に、ちょっとかっこよくてお金持ちで優しい人にはちょっと騙されてしまうこともあります。
而且很不幸的，这还是算是占蛮大的一个比例的
哦。それ不幸なのは、それは、まあ、状況に応じるということもあるんですけど。
所以很多时候，其实我们不能够去看所谓的外在的一种呈现。
なので私たちは外見だけで判断することはできないのです。
所以今天这个是对许多男孩子的福音哦。
これは多くの男性にとってのグッドニュースかと思います。
告诉女孩子们不可以看外表。
なので女性に外見で判断しないでくださいということができ
ます。而是要深去探讨，对不对？值不值得？
それは正しくないというのではなくて、それが値するかどうかということです。
比如说嫁给了一个高富帅，却要放弃自己的信仰，这样子的事情值不值得？
もし背が高くてお金持ちでかっこいい人に嫁いで自分の信仰を捨てるということは、それは果たして値することなんでしょうか？
虽然有很多的钱，但是没有爱情的生活，值不值得？
もし多くのお金があってもそこに愛情がない生活というのは、それは値するものでしょうか？
可能会失去上帝的祝福，可能会失去永生盼望的生活。这样子的生活值不值得我们去追求？
私たちは神様の祝福、自分の信仰を失うような生活を送ることが、をするべきなのでしょうか？
为什么我会有这样的感叹呢？
どうして私がこのように言うかというと、
因为最近才听说，真的有这样一个姐妹。看上了还没有信主的高富帅，结果听说他忍不住的嫁了。
ちょっとよく分からなかったです。すみません。ある姉妹が聞いたところによると、背が高くてお金持ちでかっこいい人のところに嫁ぎました。しかしその人はまだクリスチャンではなかったのです。
那嫁完了之后就没有在教会再看过这样的这个人了。
しかし、その、教会の中ではその人を見ることがなかったのです。
所以其实这段经文呢，它告诉我们什么才是真正的温柔。
この今日の聖書箇所は、何が本当の柔和なのかということを言っています。
告诉我们说，它不是一种外面的外表的一种呈现，它是一种内心深处的一种内涵。
それは外見、表面上だけのことではなくて、その内側にあるもののことなのです。
当然我们也不 否定、我们也都是所谓的外貌协会啊。
私たちはその外見を見ることを否定するわけではないんですけど。
但是不能够只是有外貌，而是必须也要有内在。
それは外見だけではなくて内容が伴ってなくてはいけないのです。
温柔呢，正好就是基督徒所需要的、所应该拥有的一个很重要的一种内涵。
この柔和というのは、クリスチャンがあるべき、ものの要素の一つなのです。
一个不温柔的人，人家看到我们的第一瞬间都不会认为我们是基督徒。
もし、柔和じゃない人を見る。いれば、他の人が見るとあこの人クリスチャンじゃないんだという印象を与えます。
而且温柔呢是主耶稣要求我们去学习的一种功课。
またこの柔和というのはイエス様が私たちに学んでほしいと思っていることの一つです。
所以今天这段经文就让我们好好的来深思什么是温柔，而我们的人生是不是也有温柔的写照。
何が柔和であるか、そして何を柔和によって何が得られるかということを今日は考えていきたいと思います。
第一、
まず最初に、
什么是温柔呢？
柔和とは何でしょうか？
温柔呢，在希腊原文当中有谦卑、体谅、柔和、友好、谦虚等等的含义在当中。
柔和というのはギリシャ語の中では、謙虚やまた優しいということもそうですけれども、また控えめ、また理解があるなどという意味が含まれています。
对，并不是一种表面看起来温温和和一的这样人的这么就是这么表面的解释。
なので、表面上優しそうだということだけではないのです。
所以我们来解释这段经文的时候，我们要明白的是温柔呢，它其实是一种本质。
この柔和というのは今日の聖書箇所からも分かるように一つの本質なのです。
它是一种内心深处的情感。
これは内側の心からの思いなのです。
是圣灵塑造人心的时候给予人的一种恩赐。
これは御霊が私たちの心を照らすときに御霊から与えられる恵みの一つです。
也是身为基督徒一个蒙福的记号。
またクリスチャンとしての祝福された印の一つです。
在加拉太书当中讲到圣灵的果子的时候，本身就带有温柔这样子的一个恩赐。
またガラテヤ書の御霊の賜物の中でこの柔和というのも含まれているのです。
也就是说，当我们领受了圣灵的时候，我们理当会有温柔在我们里面。
私たちが御霊を受けた時にこの柔和というものも与えられます。
我们应该会有谦卑、会有谅解、会有柔和的与友好这样子的行为。
私たちは謙虚であり、理解があり、また友好的であるという行いをすることができるのです。
我们应该会常常替别人着想，我们应该会由心而发去关心别人才对。
私たちは他の人の必要を知るならば、それを助けるというのがそれが正しいのです。
所以它是一种由心而发的一种感动。
それは心から出る一つの感動と言えます。
由心而发的一种上帝要求我们去行出来的上帝的美善。
また心からの神様が私たちにやってほしいということの行いの一つです。
所以并不是说长相看起来温柔儒雅、谈吐得体就是温柔的人。
なので、見た目が優しそうだからこの人は優しいというふうには限らないのです。
懂得讨人欢心就是温柔的人。
人が喜ぶことができる人がそれが柔和な人なのです。
而看起来凶神恶煞、言语粗俗就是不温柔的人。
見た目は、とても怖そうで、 な人がいる言ったとしても、
其实很多时候这都是我们的第一印象。
その人は優しくないなと思うのが私たちの第一印象です。
可是有时候反而是反过来。
しかしある時にはそうではないこともあります。
看起来一表人才、温温和和的人，其实表面上也没那么温和。
もし見た目が優しそうな人でもそうでない時もあります。
那看起来所谓的看起来像凶神恶煞、言语粗俗的人，反而比这种温温和和的人还要来的老实、诚恳，还有真性情。
見た目が怖そうで、言葉遣いも悪い人が、がかえって、優しそうに見える人よりも誠実であったり優しかったりすることがあります。
上次有个姐妹跟我们分享，她的老公看起来就是像流氓。
ある姉妹が、私の夫はヤクザのように見えるというふうに言いました。
可是事实上他的个性是那种看到人会紧张的连话都讲不出来的人。
しかし、その人は、人前に出て、緊張して、何も話せなくなってしまうような人でした。
哎呦，我说照片给我看一下。
なので、写真を見せてください。
我看一下，真的像流氓。
そしたら、本当にヤクザみたいだというふうに思いました。
可是事实上他心是非常好的。
しかしその人は本当にいい人なのです。
保罗他在写哥林多后书的时候，也有提过有一些不喜欢他的人，也是讲过类似的话。
パウロも第二コリントの手紙を書いたときに、パウロのことが嫌いな人がこう言っているというふうに言っています。
哥林多后书十章十节说，他的就是那些不喜欢他的人说，他的信又沉重又厉害，直至见面却是气貌不扬，言语粗俗的。
パウロは自分のことを嫌っている人がこういうふうに言っているというふうに第二コリントの10章10節で言っています。彼の手紙は重みがあって力強いがあってみると外見は弱々しく話はつまらない。
你可以想想看，基督教历代最伟大的宣教士，竟然被称为是气貌不扬、言语粗俗啊！
皆さん考えてみてください。キリスト教の歴代の中でも偉大なる宣教者であるパウロは人に外見は弱々しいというふうに言われていたのです。
那气貌不扬言语粗俗的人的保罗他就不是温柔的人吗？
外見は弱々しく話をつまらないパウロは柔和な人ではないのでしょうか？
如果他不是一个温柔谦卑的人就不会教导我们要温柔谦卑。
もしパウロが柔和で謙虚な人でなければ私たちが柔和で謙虚であるというふうには教えないはずです。
就不会在他一些书信当中告诉我们说要用温柔的心将偶尔被犯过犯的人被过犯所胜的人挽回过来。
パウロは手紙の中でもこう言っています。ある人が罪過に陥っていることが分かったなら霊の人であるあなた方は柔和な心を持ってその人を正しなさい。
也不会劝我们要以温柔来劝诫那抵挡基督的人。
また、そういう人、私たちに敵対する人にもその柔和に接しなさいというふうに言っているのです。
更不会为了福音、为了主的缘故、为了弟兄姐妹的缘故出生入死了。
また主のために兄弟姉妹のために私たちは生きなくてはいけないのです。
所以我们看见温柔。真的是一个人他内心的一种写照。
なので、柔和というのはその人の心の中の写真と言えるかもしれません。
是基督徒一个非常优良的品德。
なので、クリスチャンには、この、優良なこの、品格が必要なのです。
他不与人争、不与人抢、不与人计较、不与人作对。
クリスチャンは、人と、争ったり、人を騙したり、することはいけないのです。
他常常会为对方考量。
なので、相手といつも、良い関係を持たなくて
はいけません。也不会用言语去伤害别人。
また言葉を持って他人を傷つけてはいけないのです。
所以其实温柔的人，我们会发现他是一个用词非常温和的人。
なので、柔和な人というのは、言葉を話すときにも、非常に言葉を選ぶ人なのです。
温和的人并不代表他不严厉。
柔和な人というのは厳しい人ではないとは限らない。
可是严厉当中会看见他的爱心，也会看见他的温和。
たとえ厳しかったとしてもその中にその人の優しさや柔和なところが見ることができます。
温柔的人其实也很容易受伤害。
また柔和な人は傷つけられることも多いです。
可是他受了伤害却是能够去赦免人。
しかし、その、傷を受けてもその相手は許すことができます。
所以温和当中有许多很非常好的品行是值得我们去学习的。
なので柔和な、中には私たちが、学ばなくてはいけないさまざまな要素が含まれています。
而这个就是我们所谓的基督徒的品格。
これが、クリスチャンの品格と言えるのです。
温柔呢是一种非常吸引人的个性哦，弟兄姐妹。
また柔和というのは、人に、人から好かれる要素の一つなんです。
一个温柔的人哦，绝大部分的人都喜欢与这样子的人相处。
多くの人がこの柔和な人たちと一緒にいたいというふうに思うのです。
就好像已故的德瑞莎修女。
すでに個人となった、マザーテレサですけど、
有许多的人从他身上看见了爱心，但是他们也感受到他的温柔与谦卑。
多くの人が彼女の優しさや、謙虚さに触れてきました。
所以当他们看见这一个人，他是既有爱心又是温柔谦卑的人，就很愿意更多的去接触他。
彼女から、もわかるように、愛情があって優しい。優しい人なので、また謙虚な人なので、多くの人が彼女と一緒に過ごしたいと思いました。
因为温柔的心带给人的感觉哦。
なの、柔和というのは、人にそのような、感覚を与えるんです。
就是温暖，就是平安，就是喜乐。
それは、優しいことであり、平和であり、あったりするのです。
你跟一个温柔的人在一起，你会觉得很温暖。
もし、その柔和な人と一緒にいるのであればあなたは、とても温かい気持ちになるでしょう。
我觉得很平安。
とても、平安を、覚えるでしょう。
在他身边就是会很舒服，就是会很有安全感。
またその人と一緒にいると、安心して、気持ちよくなる、心地よくなるはずです。
我们有没有遇过这样子的人呢？
私たちはそのような人に会ったことがあるでしょうか。
有遇过，我们就知道，确实这种人很是很，我们是很希望能够跟他们在一起的。
このような人がいれば私たちはその人と一緒にいたいというふうに思うのです。
在马太福音的十一章二十八到二十九节，主耶稣也告诉我们说。
マタイの福音書十一章の二十八節から、イエス様はこのように言っています。
凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。
すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。
我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。
私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝を負って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。
主耶稣说：“你们可以到我这里来。”
イエス様は、こうおっしゃいました、あなた方は私のもとに来なさい。
凡劳苦担重担的人都可以到他那里来。
すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。
因为他心里柔和谦卑。
なぜなら、私は柔和で心のへりくだったものであるから。
所以我们到他那里去，我们经历了他的柔和谦卑，我们负他的轭，学他的样式，我们就必得享安息。
私たちはイエス様のもとに行ってイエス様の柔和な心に触れたときに私たちは安息を得ることができるのです。
也就是说，我们去到柔和谦卑的耶稣基督面前，我们会有平安。
それは謙虚で柔和なイエス様のところに行ったときに私たちは平安を覚えるのです。
而我们愿意，当我们愿意学习耶稣基督的柔和谦卑。我们也会给别人平安。
また私たちはイエス様の柔和と謙虚さを学んで他の人に平安を与えることができるのです。
譬如说，
例えば，
如果我们有些心事，如果我们有些心事，不是，不知道怎么告诉别人。
もし私たちが何か他の人に言えないようなことがあれば，
我们会想要跟一个温柔谦卑的人分享呢？
私たちは柔和で優しい人のところに行ってそれを話すでしょうか。
还是跟一个讲了只会骂我们、指责我们又不懂得体谅我们的人讲呢？
そうではなくて、私の話を聞かないでまた自分のことを理解してくれない人の帰って、叱責するような人のところに自分その話をしに行くでしょうか。
所以今天当我们学习耶稣基督的样式、学习柔和谦卑的时候。
私たちがイエス様のに学んで柔和な謙虚な心を持つときに、
弟兄姐妹、你拥有的是吸引人的特质。
兄弟姉妹の皆さん、私たちは人に好かれるその特徴を持つことになるのです。
这也是主耶稣最吸引我们的地方。
これがイエス様が私たちの心を捉えて離さない理由の一つです。
如果我们从圣经当中看见的耶稣基督都是凶巴巴的。
もし聖書で書かれているイエス様が非常に怖いお方であったなら、
可能我们在祷告之前都会想说主你会不会骂我？
もし私たちは祈る前にイエス様に怒られないかなというふうに考えるかもしれません。
这时候有罪都不敢认。
もしかしたらもう何も言うのはやめようと思うかもしれません。
可是我们的主耶稣他是最温柔的人。
しかし私たちの主イエスキリストは最も柔和な人方なので、
所以我们很愿意来到他的面前。
なので私たちはイエス様の身元に行こうとするのです。
因为我们知道他不会骂我们。
なぜならイエス様は私たちを叱ることはないからです。
可是他还是会管教我们啊。
しかし私たちをしつけることはあるのです。
我们也看见主耶稣，他就是不与人争论，不与人抢夺，也不与人计较。
イエス様は人と争ったり人を騙したりはしないのです。
当他被抓的时候，他就是默默地将自己交在天父上帝的手中。
イエス様は十字架につけられる前に捕らえられた時に黙ってそれに従いました。
就好像聖經以賽亞書42章里面所說的那樣。
それはイザヤの42章に書いてある通りです。
神所喜悅所扶持的所扶持所揀選的弥賽亞。
私の支持する我がしもべ、私の喜ぶ我が選び人を見よ。
他在受逼迫的時候是不喧嚷不扬声，也不使街上听见他的声音。
また十字架につけられるときに、叫ぶことなく声を上げることもなく、その声を巷に聞こえさせず。
他在对待人的时候，
また人に対するときに、
是压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，也不吹熄。他凭真实将公理传开。
また傷ついた足を折ることなく、ほのくらい灯火を消すことなく。真実を持って道を示す。
而遇到困难的时候呢？
また苦しみにあったときに、
他不灰心，也不丧胆，直到他在地上设立公理，海岛都等候他的训诲。
彼は衰えず落胆せず、ついに道を地に確立する。
这就是我们的主耶稣。
これが私たちの主イエスキリストです。
这也是他要求我们要学的，他学他的样式。
またこれはイエス様が私たちに学んでほしいところなのです。
或许很多人会以为温柔的基督徒好像很傻很笨很弱很可怜。
もしかしたら多くの人はクリスチャンというのは愚かで弱い人なのではないかというふうに思っています。
因为总是要忍气吞声。
なぜならいつも言い返したりせず、
总是很容易被别人欺负。
また人に騙されやすく、
或者总是争不过别人。
またいつも人に任されてしまう。
就好像主耶稣他在上十字架的时候，也是毫无反抗的上了十字架一样。
それはイエス様が十字架につけられるときに何の抵抗もせずにつけられたのと同じように。
所以有许多不认识、不懂圣经的人，都会觉得说，为什么我们要做到这样子的地步？
なので聖書を知らない人はどうして私たちはここまでしなくてはいけないのかというふうに思うのです。
为什么耶稣基督他身为创造世界万物的主，却愿意这样子默默地走上十字架而没有丝毫的反抗？
どうしてこの世界万物を作られたイエス様が何の抵抗もせずに十字架につけられたのでしょうか？
我曾经听过个笑话。
私はかつてこういう笑い話を聞いたことがあります。
大家应该都有听过。
皆さんも聞いたことがあるかもしれません。
如果我是主耶稣，
もし私がイエスキリストであれば，
看到那些在笑话我的人，
私を笑っている人たちを見て，
我先下来赏他两巴掌再上去。
十字架から降りてその人たちに平手打ちを食らわせてからもう一回十字架につく。
想不想啊？很想，我告诉你。
もうそうやりたいと思わないでしょうか。
可是主耶稣根本没有这么做。
しかしイエス様はそんなことは しなかったのです。
其实我们从各种的人生经历当中，我们会看见一件事情。
私たちは人生のさまざまな経験の中であることを見ることができます。
一个温柔的人，他并不是弱者。
その柔和な人というのはそれは弱い人ではなく、
他反而是一个非常坚强的人。
かえって非常に強い人なのです。
因为他能够忍人所不能够忍的。
なぜならその人は人が耐えられないことを忍んで。
他能够行人所不能行的。
また他の人ができないことをやって。
他不会因为被伤害就跌倒。
傷つけられたからといってそこでつまずくのではなく。
不会因为上帝不允许他的祷告就软弱。
神様が祈りを聞かれないからといってそこで弱くなるのではなくて、
反而可以在最艰难的环境当中仍然能够荣耀神。
最も苦しい時期にあっても神様に栄光をお返しすることができる。
就好像大卫、
それはダビデのように、
他不争不抢不计较不嫉妒的这样一个态度。
ダビデは人と争わず人と争わない態度の中で。
让他为了神的荣耀而放弃了每一次能够杀害扫罗王的机会。
神様に公開するためにサウロを殺す機会が与えられてもそれをしませんでした。
他放过扫罗王很多次。
何度もサウロを見逃しているのです。
甚至有一次都已经可以从他的衣角上切一块布下来了。
ある時にはそのサウロの着ているものの一部を切り取る。ことができたのに、
但是他忍住了。
しかしそこで耐えたのです。
他不跟他争、不跟他抢这个王位。
そこで、サウロから彼その王位を奪い取ろうとはしなかったのです。
可是他知道上帝已经是把国度赐给他了。
しかしダビデはすでにその国を、ダビデに与えていることを知っていました。
但是他为了上帝的缘故、为了上帝荣耀的缘故，他忍了。
しかしダビデは神様の栄光のためにそれを忍んだのです。
所以神就因为他所行的事情祝福他，就让他得到了地土。
そして神様はダビデを祝福してその土地を得ることができたのです。
就是所有的以色列国。
それはすべてのイスラエルの国です。
所以一个温柔的人呢，他其实是一个强而有力的人。
なので柔和な人というのは非常に強い人なのです。
因为他在为人处事上，他会有足够的柔软度。
またこの世を渡るときに十分なその思いがあるのです。
他能伸也能够说。
また難しいことにもそれを耐えることができます。
能够忍耐也能够化困难为力量。
また忍耐してそれを乗り越えることができるのです。
让自己在这当中有许许多多的成长。
その過程において多くの成長を得ることができます。
所以一个温柔的基督徒，他真的很傻，真的很笨，真的很弱。真的很可怜吗？
なので、クリスチャンというのは本当に愚かで弱くて、かわいそうな人たちなんでしょうか？
我不这么认为。
私はそのようには考えません。
因为圣经告诉我们，温柔的人是有福的。
なぜなら聖書には柔和なものは幸いですと書いてあります。
因为他的温柔与谦卑。
なぜならその人のその柔和さによって。
他不争不抢不计较，以爱心来包容伤害这样的态度。
また人と争わないで、人を傷つけないその態度を持っていて、
有耶稣基督的形象。
それはまさにイエス様のその形なのです。
所以神乐意祝福这样子的人。
なので神様は喜んでそのような人を祝福してくださいます。
弟兄姐妹，我们要不要温柔呢？
なので兄弟姉妹の皆さん、私たちは柔和なものになりたいでしょうか？
要温柔。
柔和なものになりましょう。
因为上帝祝福温柔的人。
なぜなら神様は柔和な人を祝福されるからです。
第二。
二番目。
土地又是什么呢？
地というのは何でしょうか？
其实地土跟土地是同样意思啊。
中国語では土地とまた地とというふうに書くんですけど。
土地呢是神赐福于人最实际的收获。
この地というのは神様が人に与えられた実際的なその祝福です。
在亚当和夏娃他们犯罪之后呢，地呢是不再为人效力。
アダムとエバが罪を犯した後に、この土地というのは人のために、何かを与えることはしなくなりました。
如果今天我们是一个农夫，我们就会发现，我们不用心来照顾自己的田地，我们的出产、我们的收成会得不到应有的收获。
もし農業を した人が農家の人がいればよく分かっていると思いますけれども、努力して土地を耕さなければ何の収穫も得ることができないのです。
如果遇到天灾人祸，也会在一瞬间失去我们辛苦耕耘好几个月的土产。
もし天災や人災何かがあれば、その何ヶ月もかけて育てたものが なくなってしまうのです。
我们之前在东北短宣的时候，我们有去过一个苹果园。
私はちょっと前に東北の選挙旅行に行った時にリンゴ園に立ち寄りました。
他教我们转苹果，要把那个苹果面向太阳，才会变成红色的。
その、リンゴというのは、熟すと、赤くなります。
所以这个很可爱的苹果园的园主就遇上了人祸了。
その、リンゴ園のその、その持ち主というのは、人災に遭いました。
因为转苹果很难啊，一转可能就掉了。
それを取ろうとすると落ちてしまうのです。
我们把他苹果全部转一圈之后，我们发现我们两袋苹果。
そうなので私たちはその、リンゴをこう、持って落としてしまったので、二つの袋になってしまいました。
苹果园主气的说：“啊，拿去拿去拿去，都给你们。”
なのでリンゴ園のその、の持ち主は、いいですいいです、持ってってください。
那时候我们在想说：“哎呀，早知道再把它多赚几颗掉了。”
もっと落としとけばよかったなと私たちは後になって思ったんですけど。
你知道其实下农哦，就做一个农夫真的不容易耶。
なので農業をやるということは本当に大変です。
而且农夫哦，最能够经历哦，所谓的土地好不好，天公作不作美是何等的重要。
なので、農家にとっては、土地がいいかどうか、また天気がいいかどうかというのは非常に重要なことです。
所以你知道承受地土呢，它本身其实就是人啊，神给人最实际的一种祝福。
地を受け継ぐということは神様が人に与えた実際的な祝福なのです。
也可以说是一种产业。
それは財産とも言えるでしょう。
是神给人请注意这句话很重要哦，神给人在物质上还有在属灵上的一种双重的产业。
これは重要なことです。神様は物質的なまた霊的な祝福を私たちは双方の祝福を与えられているのです。
我再重复一次哦，地土呢是神给人物质上还有属灵上的双重产业。
もう一度言います。土地を受け継ぐというのは神様が人に与えられた物質的また霊的な祝福なのです。
就好像神给亚伯拉罕的祝福，就是你要离开本族本家，去我要给你的应许之地。
神様はアブラハムにあなたは生まれた土地を離れて約束私の約束した地に行きなさいというふうに命じました。
应许之地呢，就是属灵上的土地。
この約束の地というのはそれは霊的な土地です。
亚伯拉罕他顺服了上帝的呼召。
アブラハムは神様の召しに従いました。
所以他就承受了神让他的子孙能够昌盛起来的应许之地。
そしてアブラハムの子孫というのは約束の地で多く増えたのです。
那这个应许之地又被称为什么地呢？
この約束の地というのは何と呼ばれているでしょうか？
它被称为是牛奶与蜜之地。
この地というのは乳と蜜の流れる土地というふうに言われます。
记不记得十二个探子进迦南带出了一串什么东西啊？
皆さん、覚えているでしょうか？12人の、人が、そのカナの地にいて何を持ち帰ったでしょうか？
有没有人看过土产是用抬的抬出来的？
ブドウを担いできた人を見たことがあるでしょうか？
对啊，葡萄。
ブドウです。
有没有看过葡萄是用两个人抬出来的？
二人の人がこう担いでくるような大きなブドウを見たことがあるでしょうか？
那是多么蒙福的一块地。
そんな大きなブドウがなるほど祝福された地だったのです。
而田地的出产，它本身呢？也有维持生命还有财富这样子的含义在当中的。
なのでこの地を受け継ぐというのは、
維持生命跟
命と、命と財産を、守るというそういう意味があるのです。
没有大地基本上没有能够存活的东西。
広い土地がなければその、収穫というのは得られない。
今天我们去到了那个大沙漠当中，我们会发现大沙漠就是全部是尘土，什么都没有。
砂漠に行ったことがある人なら、その砂漠というのは広い土地を砂しかないというのを見ることができます。
人呢，其实也是要靠大地而生的。
人というのもその広い土地によって生まれるのです。
因为如果没有大地呢，孕育生命，我们是没有办法存活。
もし私たちが、広い土地がなければ人はそこで生活することができません。
甚至我们可以说就连我们自己都是从泥土造出来的。
もっと言うと、私たちこの人というのも、土によって作られました。
所以尘归尘，土归土。所以你知道我们当我们人离世被埋在土里以后，我们的身体构造、细胞什么都是跟泥土同化。
私たちはもし死んで埋葬されるとすれば、すぐにその土地と同化してしまうのです。
所以由此可见，土地呢对人来说是多么重要的存在。
なのでこの地というのは人にとって非常に重要なものなのです。
只是现在的人现在因为罪或者是价值观的一种扭曲。
今は罪また価値観の変化によって。
土地的价值观已经不再是上帝给人的一种祝福，反而是人得利的一种工具。
土地は神様の祝福によって与えられたものから、人がそれによって利益を得る、そのような道具になってしまいました。
所以世人呢，已经不再将土地当成是神给人的祝福与产业，甚至把它当成是一种赚钱的手段。
なのでそれを今は土地が神様から与えられた祝福というよりは人が利益を得るものとして使われています。
一個人的价值观呢，他会改变一件事情的结果。
それはある人の価値観というのはその結果を変えてしまうのです。
聖经对土地的价值观就是土地是神赐给人的祝福与产业的。
聖書のその地の価値観というのはそれは神様が人に与えられた受け継ぐものと祝福です。
所以古时候的犹太人呢，他们会用合理的价格还有条件来处理土地变卖这方面的问题。
なので古代のユダヤ人というのは土地の売買を合理的に行っていました。
甚至他们有一个很特别的观念，
非常に特殊な概念を持っていました。
就是买了别人的土地，到了一定的时期，大概是五十年左右的时候，这个土地呢要物归原主的。
もし土地を売買してある一定の期間が過ぎると、それはだいたい50年ぐらいだと言われていますが、その土地を元々の持ち主に返すということです。
因为他知道那块土地是上帝给他的祝福，来给那个原来的主人的产业。
なぜならその土地というのは神様の祝福によってその持ち主に与えられたものだという概念があったからです。
但听起来好像是我在说不动产不好，不是这个意思啊。
それは不動産の売買が悪いということを言っているわけではないのですが。
而是我们没有意识到承受地土这句话的意思是什么。
私が言いたいのは地を受け継ぐという意味は一体どんなことであるかということをお話したいです。
它其实是上帝给我们的实质上跟属灵上的双重祝福。
このことは神様が私たちに与えられた物質上また霊的な双方の祝福なのです。
是让我们在其上能够安居乐业的。
私たちはそこで安定に安心して暮らすことができるのです。
就好像利未記二十五章十八节这么说。
利未記ではこう書いてあります。
我的律例你们要遵行，我的典章你们要谨守，就可以在那地上安然居住。
レビ記の25章18節は、あなた方は私の定めを行い、また私の掟を守ってこれを行わなければならない。そうすればあなた方は安らかにその地に住むことができる。
所以弟兄姐妹，你可以知道说，当我们成为一个温柔的人，他的祝福是多大吗？
なので兄弟姉妹の皆さん、もし私たちが柔和のものになれば、その祝福はこんなに大きいものであるということを分かってください。
因为圣经说温柔的人有福了，因为他们必承受地土。
なぜなら聖書にこうあります、柔和のものは幸いです、その人たちは地を受け継ぐからです。
所以当我们愿意成为一个温柔谦卑的人，我们就承受了上帝要给我们的这一份产业。
私たちが柔和なものになるときに神様は地を私たちに受け継がせてくださるのです。
不要只是追求地上的产业。
なので私たちはこの地上のものだけを追い求めるのではなく、
牛奶与蜜之地非常的好。
乳と蜜の流れる土地も非常に素晴らしいです。
可是应许之地更好。
しかし約束の地というのはもっと素晴らしいところです。
你知道在这世上有很多人为了所谓的产业，他们是真的头破血流。
多くの人が本当にその土地を探しに行っているんですけれども。
甚至真的亲情破裂，从小一起长大的亲兄弟是不相往来的。
もし財産の争いが家族の中で起こると、一緒に育った兄弟たちがもう行き来をしなくなったりしてしまいます。
甚至我们看见很多的恨意、很多的破坏、很多的伤害，在所谓的争财产、争地土这样的事情当中发生。
その遺産相続などで家族の中で多くの争いが起こってしまうのです。
可是呢，往往都是打了好几年的官司，还是没有一个结果。
しかしそこで何年も協議しても結果を得られないことがあります。
那这一切都是因为没有认识到说赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华的这个道理。
なぜなら、どうしてそうなってしまうかというと、与えるのも主であり、それを、取り除くのも主であるということが分かっていないからです。
也没有意识到说，上帝给人的祝福是双重，而不是单一的。
また神様が与えられる祝福というのは、そう、両方面的であり、片方だけではないということが分かっていないからです。
如果我们的追求只是流奶与蜜之地，
もし私たちが血と蜜の流れる土地だけを求めるのであれば、
我们承受的就是一时的物质上的享受。
それは一時的な物質的なものしか得られません。
所以其实要把这个顺序反过来。
なのでこの順序を反対にして、
先是神给人的应许之地。神给人应许之地。
先にまず先に神様が人に与えた約束の土地。
才是牛奶与蜜之地。
そしてその後に、血と蜜の流れる土地。
简单来讲，
簡単に言うと、
神给亚伯拉罕的应许之地，不论在哪里。
アブラハム、神様がアブラハムに与えたその約束の地がどこであっても。
这句话很重要哦。只要有神的同在与祝福，那个地方就是牛奶与蜜之地。
この言葉は重要です。神様が共におられる場所であれば、そこが父と水の流れる土地です。
再強調一次、神给亚伯拉罕的应许之地，不论在哪里，只要有神的同在与祝福，那个地方就是牛奶与蜜之地。
もう一度言います。神様がアブラハムに与えた約束の土地というの、父と水の流れる約束の地というのは、神様が共におられる土地なのです。
因为我们想想亚伯拉罕的侄儿罗德的结局，我们就知道了。
皆さん、アブラハムの甥であるロトのその結末を見ればお分かりになると思います。
那时候他要跟亚伯拉罕分开的时候，他选了最好的地段，他向往的是，向往的是世界。
ロトは、アブラハムと別れるときに、当時最も、良い土地を選んで、そのように、染まってしまいました。
結果他被世界所同化，他最后的结局就是与索多玛与俄摩拉一起灭亡了。
そこに住んでいる人と同化してしまい、そして、ソドムとモーラと共に、ロトの持ち物はなくなってしまいました。
因为他追求的只是牛奶与蜜之地而已。
なぜならロトは、血と蜜の流れる土地を求めただけだったからです。
而亚伯拉罕呢，他将最好的地段给了罗德，自己选了接近旷野的土地。
アブラハムはロトに最も良い土地をあげて、自分はアラノに近いところを選びました。
可是神的同在却让他极其的昌盛。
しかし神様はアブラハムと共におられました。
甚至可以用一己之力能够战胜联合起来的五个王。
そしてアブラハムは祝福、神様に祝福されて、五人の王と同じくらい多くの財産を持つようになったのです。
所以承受地土的这个祝福，它是有个先后顺序的。
この地を受け継ぐというのは前後のその順序を考えなくてはいけないのです。
事先遵守神的旨意，成为温柔的人。
まずは神様の御心に従って柔和なものになり、
当我们为主而温柔，主就与我们同在。
柔和なものになると神様は私たちと共にいてくださいます。
让我们承受属灵的应许之地。
そして私たちが霊的なその地を受け継ぐことになります。
让我们有属灵生命的成长，也能够与主同工，与主同在。
そして私たちは霊的に成長して神様と共に働いていくのです。
而应许之地包含的就是在天上上帝要给我们的产业。
その約束の地というのは将来私たちに与えられる天の御国の場所も含まれています。
而当我们承受了这属天的应许之地的同时，我们也会承受那实质上的牛奶与蜜之地。
そして私たちが天の約束の地を得るとともに、実際の 父と水の流れる土地も手に入れることができるのです。
这就是温柔之人他所承受的福气。
これは柔和な人が得られるその祝福なのです。
所以其实你这样听下来你会发现要成为一个温柔的人其实不是那么容易。
こう聞いてみると柔和な人になるのは難しいことではないと思います。
可是他是一个充满应许的 一种品格。
それは多くの約束に満ちた品格なのです。
我们愿意成为一个温柔的人，上帝就祝福我们。
私たちが柔和なものになろうとすれば、神様は私たちに祝福を与えてくださいます。
所以弟兄姐妹不要常常问神说为什么神不祝福我。
なので皆さんどうぞ神様がどうして私を祝福しないのかというふうに言わないでください。
因为圣经的教导，我们有没有读懂？我们有没有行出来？
私たちが聖書の教えを本当に守っているかどうか考えてみてください。
因为所有的福气都是在这种属灵的条件当中。
なぜならこの霊的な条件 に従ってその祝福が与えられるからです。
而我们有没有学到 这样子的内涵呢？
私たちはこのような要素を学んでいるでしょうか？
还是我们学到的只是表面的温柔？
しかし私たちは表面的な柔和さしか学んでいないでしょうか？
八福呢其实是息息相关的祝福。
八つの祝福というのは本当にぴったりとした関係にあります。
就好像温柔的人呢他也会是一个虚心寻求神的人。
柔和な人というのは神様のみ心を追い求める人です。
他也会是一个在痛苦的时候会来到上帝面前哀哭的人。
また苦しい時に神様の御前で泣く人です。
一个温柔的人他是有耶稣基督的样式的人。
また柔和な人というのはイエス様に似たものなのです。
这是最重要的。
これが最も重要なことです。
因为他不争不抢不抱怨不计较不伤害人。
なぜならその人は争わず嫉妬したりしないからです。
他有耶稣基督的柔和谦卑在他里面。
その人にはイエス様の柔和さがあるのです。
所以他可以让耶稣背负他的重担，他也可以背负别人的重担。
なのでその人はイエス様の重荷また他の人の重荷も負うことができます。
弟兄姐妹我们要做这样的人。
兄弟姉妹の皆さん私たちはこのような人になりたいのです。
基督徒就是要像耶稣。
クリスチャンはイエス様に似たものにならなくてはいけません。
或许我们现在做不到。
今はもしかしたらできないかもしれません。
不代表我们一辈子做不到。
それは私たちが生涯そうなれないということを意味しているのではありません。
不要还没尝试就说对不起我做不到。
まだ試してもいないのにもうでき私にはできないというふうに言わないでください。
很多时候都是我们要愿意去做，慢慢的神就会帮助我们。
この時に私たちがやろうとすれば神様はそれを助けてくれるのです。
所以我们愿意温柔，上帝就会帮助我们更多的温柔。
私たちが柔和なものになろうとすれば神様はもっと柔和なものになれるように助けてくれます。
弟兄姐妹要告诉自己我要成为一个温柔的人。
自分自身にどうぞ言ってみてください。私は柔和なものになりたいと。
不要告诉你的另一半说你要成为温柔的人。
他の人にあなたが柔和な人にならなくてはいけないというふうに言うのではなくて。
你这样讲完他会说我比你温柔。
私はあなたより優しいというふうに言ってはいけないのです。
你知道神赐给温柔的人的祝福就是承受地土。
神様が柔和なものに与える祝福というのは地を受け継げるということです。
像顺服神对神有完全信心的亚伯拉罕一样。
それは神様に完全に従順だったアブラハムと同じように
赐给他应许之地。
そして約束の地を与え
也是牛奶与蜜之地。
それは乳と蜜の流れる土地なのです。
这就是温柔之人的祝福。
これは柔和なものに対する祝福です。
所以我弟兄姐妹我们用最后一段经文来彼此做个鼓励。
なのでこの今日の聖書箇所で互いに励まし合ってください。
フィリピ書3章13到14節。
それはフィリピの3章13節です。
我们不要以为自己已经得着了。
それはすでに捉えたとは思っていない。
而是要忘记背后努力面前向着标杆直跑。
それは目標に向かって走るということです。
在神和基督耶稣里从上面招我们所要来得的赏赐。
イエスキリストにおいて上に召してくださる神の所有を得ようと努めているのである。
最後に祷告。
お祈りします。
我们在天上的阿爸父神。
天の愛する神様。
求主帮助我们。
どうぞ私たちを助けてください。
让我们真的是能够成为一个蒙福的人。
私たちが祝福されたものになれますように。
许多的福气当中都有许多属灵的生命。
多くの恵みの中には多くの命があります。
有许多属灵的条件。
また様々な条件もあります。
求主帮助我们，真的是能够有更多更好属灵的生命。
私たちが、さらに多くの、霊的な命を持つことができますようにどうぞ助けてください。
让我们越来越像耶稣。
私たちがますますイエス様に似たものに変えられますように。
让我们越来越明白主你的旨意。
ますますあなたの御心を知ることができます。
好让主你在圣经当中的应许与祝福都可以通通的临到我们当中。
聖書の中にある、約束と祝福が私たちに与えられます。
当我们软弱的时候，求主你管教我们。
私たちが弱い時どうぞ教えてください。
我们骄傲的时候，也求主帮助我们不骄傲。
また私たちが、傲慢になった時に、減り下れるよう助けてください。
赐给我们温和的心，也告诉也帮助我们知道该怎么样子来学习温柔。
柔らかい心を持ってどのように柔和なものになったらいいか、学べるよう助けてください。
也带领我们真的是能够在主里面更多学习彼此相爱的功课。
あなたに会って互いに愛し合う、宿題であることを覚えます。
我们这样祷告是奉耶稣基督圣名祈求。
イエス様の名によってお祈りします。
アメン。
谢谢牧师的正道。
宇津先生のメッセージに感謝いたします。
但愿我们能够学习他所勉励的，让我们做一个学习基督耶稣。